週末金曜日午後8時になりました。沖縄系の兼業グル君のように沖縄全国をぐるぐる回って体験してさまざまな情報をお届けするグル君ラジオ、略して
グルラジ。
今週も30分よろしくお付き合いください。この番組は炙り屋もののふクリエイターチーム LT4 の提供でお送りします。こんばんは。グル君ラジオ、略してグルラジは県内外のさまざまな情報をお届けするリスナーの皆さんと作る情報バラエティ番組です。グルラジ第3週進行のクスノキです。
ベッチです。
コミです。
はい。今日はですね、前半でコミちゃんカメラを学ぶの第2回と、後半では新コーナーグル散歩をお送りいたします。さて、今日は旧正月でございますね。はい。沖縄旧正が来るともあったかくなりますけど、案の定、昨日ぐらいから暑くて
ね、え、あったかくなりました ね、
ですね。
昨日はちょっと銀座行ったんですけど、
はいはいはい、
うん、暑かったですね。
汗かきました。
かきました。ちょっと日にもちょっと程度が焼けてて、ちょっとびっくりしたという、旧正明けますので、明日からまたあったかくなるんじゃないでしょうかね。はい。そんな中で、明日使える豆知識、明日は何の日のコーナーでございますが、はい。明日2月17日は天使のささやきの日。
天使のささやきの日
なんやこれってなります。
ちょっとびっくりですね。は
い。これですね、北海道、北海道出身者がいるわけですけれどもね、幌加内町という、これ東北になるんですかね、旭川の上の方だから。で、天使のささやきを聞く会というのが1994年に制定されているんですが、これ何ぞやと言いますと、天使のささやきとは空気中に水蒸気が凍ってできるダイヤモンドダストのこと。沖縄では、全く馴染みないですけど、
確かに。
はい。これがですね、1978年昭和53年のこの日、この幌加内町のもしりという場所で、北大演習林があるそうなんですけど、そこで氷点下ですよ、 41.2 度っていう。
考えられん。
全然わかんないよね。もう何だかよくわからないんですけど、
わからない。なんか真夏日みたいな数字なのにこれマイナスなんですよね。
逆に振り切ってますからね。最低気温が記録されたんですって。でもね、これ気象庁の公式の記録の対象から外れていたそうで、公式記録はですね、1902年明治35年の1月25日旭川市で記録された氷点下 41.0 度っていうのが日本の。
それでも 0.2 度しか変わらないじゃないですか。
で、その日をですね、ちょっとね、せっかくこう一番低かったということを思い出すためにこういった日を制定されたというような話を調べましてね、
はいはい。
なんか暑いねとかね言ってる反面、北海道では
本当に
もう氷点下47なわけわかんない。
まだまだ全国的にはね、
そうですね、
寒いですからね、
沖縄はまだ暖かくなっちゃいましたが、
はい。
もう一つね、今、オリンピック、何オリンピックでしょうか。
ピョンチャン。
はい、そうです、ピョンチャンです。ピョンチャンオリンピックをやっていますけど、何か競技見ました、お二人は。
今日フィギュアスケートの男子見ました。羽生くん、
羽生くんやってたんですね。羽生くん
ちょうど見ましたね。
いかがでしたか、羽生くん演技は。
もうノーミスの演技を。
ああ、そうなんだ。
で、私たちね、名前の響きでフェルナンデス選手を応援していて、
何人かちょっと私も分かりかねてるんですけど今。
でもフェルナンデス選手もすごく良かったです。
すごい可愛かったよね、お父さんみたいな感じで。
お父さん、
なんか休日のお父さんみたいな、なんかユニフォームというか、でしたね。
フェルナンデス選手はどちらの国の方なんですか。
どこだったかな、
読めなかった。赤と黄色と黒っぽい。
あ、無理。国旗で言われても無理。そんな感じで、なかなかスポーツに疎いところがある私たちなんですけども、日本でもね、東京オリンピックっていうのは札幌でもありましたけれども、1998年長野オリンピックというのがありました。皆さんはまだ小さかった頃ですね。おばちゃんはもう大人でしたけど、
6歳かな、私たち。
はい。おばちゃんはこれ長野の方、その当時競技見てないんですけど、会場見に行ったりしたんですけれども、
そうなんですね。
は
い。
この日ですね、実はジャンプ団体戦で日本が1回目の4位から大逆転で金メダルを獲得したという日にもなります。明日ですね。
これは
も
う
ではない。原田選手とか。
はい。
あー。
あの感動したことを覚えていますけどね、はい、そんな形でオリンピックも盛り上がっておりますよ。
はい、ということでツイキャスの方コメントいただいております。毎週ありがとうございます。長谷川さん、今日はお二人さん映り方が近いということで、ちょっとね今日ツイキャスの方カメラが変わりまして、はい、ちょっと二人ドアップで映っております。
広角じゃないからこうなってるのかな。
で、楠木さんにですね、いいなギノザっていうことで、
楽しかったですよ。
はい、やっぱり阪神ファンは行きたいのがギノザですかね。
はい、
大吾、ね、はい、さんからはじめナマステーということで、ナマステーということで、はい、はじめましてありがとうございます。長谷川さん、カーリングが面白いということで。
カーリングね、難しそうだよね、
うん、でもなんか淡々と ねなんか競技してる感じで、なんか夜中にやってるイメージで、なんとなく夜中私カーリング見ちゃう派です。
あ、なるほどなるほど。
はい、でライチさん、こんばんは、明けましておめでとうございます。旧正月バージョンということで、
なるほど、
おめでとうございます。
明けましておめでとうございます。またまた今年もよろしくお願いします。
お願いします。
ということで、グルクンラジオを略してグルラジでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。ツイッターはひらがなでハッシュタググルクンラジオ、ハッシュタググルクンラジオをつけて投稿してください。メールでも受け付けております。メールアットマークグルクンドット沖縄、メールアットマークグルクンドット沖縄、グルクンの綴りは GURUKUN です。番組はツイキャスでもリアルタイム配信しています。こちらの方をいただいたコメントは放送中どんどんご紹介しますので、たくさんのコメントお待ちしてます。
その前にですね、ツイキャスの方をメッセージいただいていまして、スノーボードの金メダリスト、アメリカ代表の女子が可愛かったということで、ちょっとチェックしてないんですけど、
ちょっと私チェックしてないですね。ちょっとチェックしないと可愛い女子
、ね、見ていこう。
はい、
はい、ということでコーナーの方に入っていきたいと思います。でこちらのコーナーはですね、あのカメラ超初心者の私コミがカメラを買って SNS などにアップするようなどの写真を撮っていこうというコーナーです。第2回目の今夜はですね、また再びコミちゃんカメラを学ぶの第2回目2回目として、前回ですね、カメラ買うために一眼とか GoPro、 コンパクトデジタルカメラどれ買うかっていうのを迷ってたんですけれども、で、あの楠木さんとかね、ベッチにお話聞いてて、
はい、
結局あの主に GoPro の話で盛り上がって終わっちゃった感が。
そうだね、私と楠木さん GoPro 持ちだもんで、
そうそうそう、
ね、盛り上がっちゃったもんね、GoPro の話で、
うん、だから全然結局情報収集できなかったから、うんうん、今回はあらかじめカメラ屋さんっていうか、うん、なんて言えばいいんだろう、イオンとかに入ってるようなカメラ屋さ
ん
に行って見てきて、
うんうん、
ちょっとある程度絞ってきたんで、それのお話をしたいと思います、うん、
はい、
で、まず買うカメラの予算、こちら5万円で考えてます。
5万円、はい、
で、撮影するものとしては風景とか、あとたまに動物とか、なんか結構ざっくり、そんなポートレートがっつり撮りたいとかそういうのじゃなくて、適当にSNS にアップするようでっていう風に考えてます。で今使ってるカメラは皆さん大好き映るんです。で、まあ、本当に映るんですすら使いこなせないんじゃないかっていうレベルの超初心者カメラに関してはね、うん、なんでちょっとそのカメラ屋さん行って見てきた時に、うん、まず一眼が、
はい、
難しすぎると思って、うんうんうん、初心者の私にはちょっと使いこなせない感が半端なさすぎて、
なんかね戸惑ってたね、一眼レフの売り場でね、
う
ん、
そうそう、まずモニターを映せないっていう、
うんうんうん、
ピンチな状態、
うんうんうん、
でしかも高いじゃんやっぱ、
うん、
高いしさらに重たい、
重たいね、うん、特にね旅行中とかでね、
うん、困って、
うん、
でちょっと一眼はやめようみたいな感じになって、
うんうんうん、
でその後に、まあ、GoPro のコーナーもあったから、
うんうん、
GoPro も見てたんだけど、
うん、
まあ、前ベチとかにちょっと持たせてもらった感じ、
うん、はい、
めっちゃ軽いじゃんあれ。
そうだね、 GoPro めちゃくちゃ軽い ね、
だからさ、
うん、
コミちゃん物なくしがちじゃん。
そうだね、コミちゃんね忘れ物も多いし、よくなんか財布とかもなくしちゃうし、携帯もなくすしってことで、軽いものだとちょっとさらになくしちゃうかもしれないね。
せっかく5万かけて買った GoPro 多分2日とか3日でなくすから、
やだやめて
ちょっとやめようみたいな、うん、そうそう、だから最終的にコンパクトデジタルカメラを買おうっていうところまでは決めたんだけど、うん、やっぱさ、カメラコーナー見ても全然何がいいとか分かんないから、うん、これはあとはもう楠木さんに聞けばいいやみたいな感じで帰ってきたのね、
うんうんうん、
なんで楠木さんに教えてほしいんですけど、はいはいはい、どういう基準でコンパクトデジタルカメラを選んだらいいのかっていうのを教えてもらえれば、うん、
なるほどですね。今日まだ予算が決まっているので、この予算内でこの売り場をまず見ていてほしいんだけれども、やっぱりいつも持つものなので、まあ、自分のこう持ちよいっていうのもそうなんですけど、レンズ の明るさ、
明るさ、
はい、明るさによって値段っていうのは変わってくるので、うんうんうん、やっぱり明るいレンズ、F 値というものの数が小さければ小さいほど明るいレンズなので、うんうんうん、それになればなるほどまあ高くなります、
うんうんうん
ね、であとは、まあ、例えば室内とかフラッシュたかないんだったらやっぱ明るいレンズがいいでしょうし、
うんうんうん、
であとは望遠がどれぐらい使えるかっていうのも機種によっていろいろ違うので、その辺も自分がどんな望遠を使いたいかとかいうのを、
じゃあ外で撮る場合は結構望遠が効きます
、望遠があった方がいいっていうこともあるね、うんうん、室内だったらその望遠はいらないんですけれどもね。
そうですよね
だからその辺の自分の使い勝手と、うんうん、相談しながら予算と、うんうん、まあ、もちろん色とかね、そういった雰囲気とか、画素数は大体今大体同じような高いのが多いので、コンパクトデジカメでも、うんうん、で大きい引き伸ばせないんであれば、画素数が今普通に買ったもので足りないってことはまずないですので、それでいいんじゃないかなとか思いますけどね。
実際なんかそういう売り場とか行ってなんか店員さんに話聞いた方が決めやすかったりするもんなんですかね。なんか私押し切られていつもそれ買っちゃうんですけど、
そういう人はあんまり聞かない方がいいかもしれないですけど
なんか交わし方が分かんないんですよ。
はいはいはい、
じゃあ一緒に行こっか私
、ね、あ、断れるノーと言える日本人でし
ょ私結構ノーと言える日本人なので
本当
ということでね、コメントの方もいただいてます。太鼓、はい、さん、一眼レフ難しいんだよなということで、
難しい、うん、
やっぱ難しかった、触ってみて、
触ってみて難しかった、そ
っかそっか長谷川さんからカメラとかなくすのはやばいでしょっていうことで
いやもうね、なんか全部のものにコミナミってか、コミって書いときたい本当に、はい、なくしがちだからね。
でカメラを持ったらライチさんからコメント来てます、はい、古島の今井パンパン屋さんだけどインスタ映えしますせーっていうことで来てるので、
ぜひ、ね、
はい、古島の方にあるパン屋さんだそうです。
ほうほうほうほう、探して行ってみます。
ぜひねカメラ持ったら行ってみたいですね。
はい、
はい、
ということでですね、次回は多分カメラ買ったよっていうお知らせを皆さんにできると思いますので
そうそう、
はい、皆さん乞うご期待でお願いします。
じゃあその時はノーと言える日本人になろうということで
頑張ります
ということで、今週からスタートしましたぐる散歩のコーナーです。今回はベッチコミックスの木で三重橋駅を出発し、三重橋駅付近を先ほど散策してまいりました。はい、はい、ということで、先ほどのコーナーのコメントの方ですけど、まだ来てます、はい、名前書くとか幼稚園児か小学生かっていうことで、
ね、精神年齢若いから、ね、
今日なんかちょっと結構厳しめですね皆さんコメントが
やばいやばい
ということで、そんな皆さんにここで突然ですがクイズです。
はい、じゃじゃん。
はい、今回のぐる散歩で出会った猫の数は何匹でしょうかという、もう絶対予測できないだろうっていうクイズをちょっと出しときます。コメント欄、はい、はい、このコーナー終了までにコメントお待ちしてますということで、では早速ぐる散歩スタートです。まずですね、私三重橋駅近くにあった案内板で発見した七つばかっていうものが気になりまして、でちょっと2人にここ絶対行きたいということで言ってみたんですけど、うんうんうんうん、この七つばか、幽霊伝説となった、ものでして、七つの墓が並んでいる岩山 ということで、ユイレールの三重橋駅ね、乗るときにちょっと見える森みたいなところ、
ね、小さい森があるよね。
そうなんですよ、うん、森みたいなところがありまして、ここはなんか昔この岩山の近くのお店に子供のお菓子を買う女性がたびたび現れていました。でその女性が置いていくお金が翌日には紙銭に変わるので不思議に思った店の主人が、ある日その女性の後をつけていくとお墓の中に入っていきました。墓の中を覗いてみると驚いたことに死んだ母親のそばで赤ん坊が飴をしゃぶっていたと言います。子供を思う母親の気持ちが現れた幽霊話ですねってことで、
はい、あれだね、ホラーだしほっこりもするしっていう、
なんかちょっと切ない気持ちもするしっていうことで、うんうんうんうん、ちょっとねここね見に行きたいなっていう、前からねちょっと上から見てたら森みたいになってるからすごい気になってはいて、でめちゃくちゃ三重橋駅から近かったので、うん、ザザザッと行ってみたんですけど、うん、あのまさかの整備中 で、
そうでした、ね、
あの近くで見ることが
遠目だったよね
できなくてですね、うん、はい、
立ち入り禁止の、まあね、うん、ロープが貼られちゃって、
はい、うん、で入れなくて、うん、残念ながら遠目であの辺にその例のお墓があるのかなっていうので、うん、ちょっと眺めてきました、うん、はい、ここで長谷川さんから、はい、沖縄の怖い話って怖すぎるよねっていうことで、うん、このお話はねちょっと怖いのとちょっと切ないのと、ね、うん、混じってますね。大吾さんから飴はどっから出てきたんだってこと、多分このお店で買ったんでしょうね。そうそうそう、この飴を、うん、買って子供に与えてたんでしょうね、はい、ということで残念ながら近くでは見ることができず、うんうんうん、その後ちょっとね行ったことない道をせっかく、ねね、ぐる散歩だから行ってみようってことで、うん、本当にマップとかも何も見ずに
一切調べなかったよね。
一切調べずに3人適当に歩いていったら、うん、ちょっと猫を見かけて、はいはいはい、猫を追っかけたりして、はいはい、でそしたらだんだん公園に入っていきました。緑ヶ丘公園という公園なんですけれども、うんうんうん、桜がすごい今
ね綺麗だったよね、
出ましたね、うん、
満開ですごく綺麗で、うん、でしかも桜のそばをね猫がささっとささっと何匹も通っていくっていう、ね、うん、もうこの時にね多分ね今コメントにね予想が来てる5匹はもう、
はい、
うん、
序盤でね
序盤でもう歩いて多分15分20分以内にはもう5匹なんて達成してましたね、はい、ということで、はいはい、歩いてたんですけれども、うん、なんで那覇の方も緑ヶ丘公園であればもう桜満開なので、
ね、
う
ん、まだなんかつぼみのやつもあったから、
そう、もうちょっと持つかなって、ね、今日の雨で少し落ちちゃうかもしれないけど、うんうんうん、まあ、まだつぼみがあるからね、うん、大丈夫かなと思います、うん、でそこからまた公園の中歩いていくと、うんうん、遊具がありまして私とこみちゃん結構ね遊具とかあるとすごい遊びたくなるタイプなので、
若いから
でその遊具が円形に、うん、なんかなっていて、いろんな遊具の組み合わせになっていたので、うんうん、半時計回りと時計回りに分かれて、そう、途中で出会おうということで遊び始めたんですけど、うん、それぞれ使用禁止の遊具にぶち当たって結局出会うことができないまま遊具遊びは結構序盤に終了してしまいました、
うんうん、なかったねこれもね
でね運動交えながら散歩を続けていくんですけれども、私たち夕方にもかかわらず3人とも、うん、空腹でした、
はい、
ということで公園抜けまして牧師1丁目 2-17 にある、うん、マゼメンマホロバさん結構有名ですよね沖縄ではね、
うんうんうん、
マゼメン好きの方だったらご存知じゃないかなって思うんですけど、うん、私ベッチはマゼメンとろろトッピング追加で行きました、
はい、私はマゼメンの、焦がしチーズ、
はい、
私は馬から台湾マゼメン覚えないねの、はい、なんか辛いやつを、
はい、楠木さんはマホロバの、マイルドほどほど露骨にバリバリっていう4種類の辛さがあったんですけど、はいはい、一番辛い
バリバリ
でしたね、
はい、選びまして、はいはい、
そしてどうでしたバリバリは
辛くはなかったですけどね。
で楠木さん言うじゃないですか、はいはい、楠木さんの辛いは大体信用ならないので、
私の辛さは信用ならないので、
うん、なんか嫌な思い出でもあるの、
なさらない方が
参考にしない方がいいと思います、はい、全然辛くないって言うんですけど、はい、辛いのダメな私にとってはめっちゃ辛いと思いますこれ、うん、
すいません参考にならなくて
初めての方はねちょっとずつ入れた方がいいんじゃないかなっては、
うんうん、辛いのがもうそもそも得意っていう人は 発で行っていいと思うんですけど、うん、ちょっと不安だなっていうのは少しね控えめからスタートした方が、うん、あのラー油なんかもありましたからね。
そうですね、ラー油で
調整していただければいいかなって思いますけど、
は
い、
でどうでしたお味の方は。
めっちゃ美味しかった、うん、
あの食レポ、うん、
なんかねやっぱチーズあるからマイルドだった、すごい、うん、
あマイルドな感じで、
うん、美味しかった、うん
結構ね麺がしっかりしたこのね歯ごたえのあるいい麺がすごく美味しかったなと思います。
結構もちもちした麺ですね。
いい麺を使ってるんだなっていうことと、まあ、追い飯ですか。
そうですね、追い飯最後にね、はい、あの残った具材と一緒にご飯を入れて、う
ん、入れてくださるんですよね、うん、この追い飯がまた美味しくて、うん、満腹になっちゃいましたね、
は
い、
私的に一緒に来る味噌汁と漬物も
ね、よかったね、う
ん、やっぱりなんか混ぜ麺屋さんってやっぱりなんか混ぜ麺だけ出てくることが多いのに、うん、味噌汁と漬物をつけてくれるっていうのがすごく、
分かってるよね、
うん、結構口の中こってりになるから、う
ん
う
ん
う
ん、お漬物がちょっと酸味的なものがすごく爽やかになりましたね。
最後にねあのお味噌汁をスッと飲んで、うんはい、落ち着くっていう、うん、私大好きですねマホロバ久しぶりに行きました、
はいはい、おすすめします、はい、麺好きの私もおすすめします、すすめです、はい、
でその後はあのもう一度緑ヶ丘公園の方に入りました。結構広いんですよね、うん、緑ヶ丘公園、うん
ね、
で歩いてたらまた猫さんに会いまして、ねはいはい、この黒猫さんがですねなんと私たちを猫の集会に連れて行ってくださいまして、
ね
は
い、ちょっと来いやみたいな感じで、ねはい、彼女
ちょっと彼が、まあ、こっちついて来いやみたいな感じで、うんはい、案内してくださって、でそしたらわらわらと猫さんが集合してきて、
びっくりしたあれは。
でなんかねあんまり撫でてほしくなさそうな結構シャイな、
ねね、みんなシャイなんだよね、
うん、シャイな猫さんたちだけど、うん、一緒にいてもいいよっていう感じで
優しかった、
はい、そばにいてくれて、うん、最後はあの猫の集会に参加してあの先ほど FM 那覇のスタジオに戻ってくるという、はいはい、そうでしたね。すごく初回充実した、うんうん、くる散歩になったんじゃないでしょうか、うん、
ね、
うん、ということでライチさんから聞いてるだけでうまそう、はい、今日のキーワードマホロバっていう
キーワード ね、
でも本当にマホロバ美味しいのでぜひ行ってみてください。
本当におすすめですよ、うん、
でですねここで猫の数発表しちゃいましょうか、
はいはいはい、
あの先ほど長谷川さんから改めて15匹ってことで来たんですけど、うんうんうん、結構近いです。正解は12匹でした、うん、ということで
多かったよね。
結構たくさんの猫ちゃんに会いましたね、
うんうん、ちょっと雨がちだったけどこれだけ会えたからね、うん、もっと会えるかもしれないですよね。
そうですね、晴れたら本当に
暖かい日とかね、う
ん、レイチさんからまた旅持ち歩いてっていうことで次回からねちょっと
チュールを持たないといけないから、ねね、
チュールを持ってはい、猫グッズ持ってちょっと次のグル散歩行きたいですね、
はい、
はい、ということで次回のグル散歩は県庁前駅についてお届けしたいと思います。県庁前のおすすめ隠れスポットをご存知の方はぜひこっそりメッセージをください。
はい、
ということでまずはコメントから、はい、カツレン香織さんからこんばんは、猫の集会参加してみたいということで
楽しかったよね、
ぜひね、うん行ってみてくださいこの公園黒猫ちゃんが案内してくれます。
はい、はいはい、ではグルラジからのお知らせです。グルくんラジオでは番組を支えていただける方を常時募集しています。グルグルファミリーとしてお呼びしておりまして、その特典として会員番号入りの会員証やステッカー、グルラジ通信の送付などをご用意しています。グルグルファミリーの他にもですね、継続して番組を支えていただける個人スポンサーと企業スポンサーも募集しています。詳しくは、ひらがなでグルくんラジオと検索していただいて、公式サイトのトップページからグルグルファミリーをクリックして確認してください。
グルラジオ放送終了後 FM 那覇のウェブサイトからポッドキャストでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。グルラジオへのメッセージはツイッターはひらがなでハッシュタググルくんラジオ、ハッシュタググルくんラジオをつけて投稿してください。またツイキャスではリアルタイムでいただいたメッセージをご紹介していきます。グルラジオリスナーの皆さんと一緒に作る番組を目指しています。たくさんのメッセージお待ちしてます。
はい、またもうエンディングになってしまいました。今日も早いですね。
あっという間ですね。
来週、 ですけれども、はい、最初は沖縄路線バスの旅どこでしたっけ。
はい、久米甲子病前に行ってきます。
そうでした、
はいはい、
近隣スポットの情報いただきたいです、ね、はい、
待ってます本当に
本当にたくさんもう情報ください、
は
い、
切実にね、
はい、
あと私に3分時間をくださいって私の好きなことを喋るっていうコーナーも一応ありますので、うんうんうん、お願いします。
はい、ね、ツイキャスの方コメントいただいてます、はい、長谷川さんまた宜野座の報告お願いしますということで、
は
い、楠木さん担当お願いします。
キャンプいつまでなんですか。
28日最後の、 まあ、終わりまで終わりの日見に行 きます。
そうなんです、ね、
来週も一応週末も行きますけども、うん、はい、
ライチさんから時間早いわよっていうことで来てます。
早いわよ、
早いですね、うん、30分間という間です、
ね、そうですね、うんうん、まあ、早いって言っていただけるのがねありがたいですよね。
ありがたいです、
ありがとうございます。
そうやって聞いていただけると嬉しいですけれどもね、
うん、今週もたくさんメッセージ本当にありがとうございます。
まあ、聞いてくださってる皆さんメッセージ頼りなところありますので、
はい、メッセージ来なかったらしょんぼりしますよ、
はい、お願いいたします。はい、グルクンラジオはアブリアモノノフクリエイターチーム LT4 の提供でお送りしました。次回はですね2月23日金曜日午後8時から生放送でお会いしましょう。お相手はクスノキと
エッチと
コミでした。
また来週、
バイバイ。
バイバ